アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ。
熊谷由香のノーベースボールノーライフ第19回目。皆さんこんばんは。本日は聞こえているのか聞こえてないのかわかんないんですけど、カエルの鳴き声のする公園からお送りしております。イン幕張。さあ、もう夜も10時を過ぎておりますけれども、カエルの大合唱、これ聞こえてなかったら何のこっちゃわかんないかもしれないんですけど、すぐそこにある池でカエルがめっちゃ鳴いてるんですよ今ゲコゲコゲコゲコみたいな、めっちゃ鳴いてるんですけど、さあさあ、今日はですね、ある人と野球を一緒に見に行ったんですよ。この幕張にある ZOZO マリンスタジアムっていうロッテの本拠地で、ロッテ楽天戦を見に行ってですね、お相手していただきましたんで、今日はちょっとラジオもね、ゲストで呼んじゃいましたよ。ということで、本日のゲストは、猫そぎこと、駒田守さんです。こんばんは。
こんばんは。
久しぶりですね。私のラジオに出るの。
そうですね。
多分ね、最初の方の2回目か3回目ぐらいの頃とか、
出させてもら
って。出てもらって、まだ私たちがアガリスク入りたてで、はい、ラジオも始まりたてで、何やろうっていう時に、なんか、キャンプインの話とか、そういう、ちょっとニッチな話題を、このラジオでしてる時に、何人か、シムとかカジマさんとか、ツアとか集まってもらって、出てくれたなーっていう記憶はありますけれども。
覚えてます。
こうやってね、一人で出てもらうの初めてなんで。だいたいこのラジオは1対1が多いんで。
そうですよね。
そう。軽く差しでもいいですかみたいな感じ。野球ですけど。なってるんですけど。はい。どうも、今日はありがとうございます。
いや、こちらこそ。試合終わった。
そうそうそう。まあ、一緒にね、行ったわけなんですけど。
うん、
はい。まず、開幕張駅でね、待ち合わせして、
はい、
そこから球場を向かって、
はい、
なんやかやと。
ちょっと遅刻しちゃいました。
いやいやいや、遅刻っていうかね、駅がね、混んでたんだよね。
結構混み合っておりまして。
そうそうそうそう。やっぱり海浜幕張駅が最寄り駅なんで、そっから野球を見に行く人がね、こうちょうどだから1時間前ぐらいだよね、
うん、
いい感じの時間だよね、一番、
うんうん、
遅くもなく早くもない、いい感じの時間帯にお客さんがザッとこう降りてきて、大混雑だったでしょ、駅
てんやわんやに、ちょっと
なりました。てんやわんやで、
はい、
そうそう、なんかそマリンの出口の方に来てくださいって猫添君に LINE 送って、はい、5分ぐらい経ってもね、なかなか来なくてえ、この駅ってそんな広かったっけみたいな、心配になっちゃって、
はいはい、
どうしてんだろうと思ってさ、迷っちゃったからみたいな、
いや申し訳ない
思ったら、人の波に
飲まれちゃいました。
飲まれてね。どうでしたか、球場は。久しぶりに行ったんですよ、野球。
そうなんです。僕はまあ、初めて野球観戦したわけでもなかったんで。
そうだよね。
まあ、ただ10年ぶりぐらいだったんですよね。
ちなみにマリンスタジアムに行ったのは、
初めて
です、ね。初めて。あ、初めてだったんですね。もともとね、千葉大生で、千葉にはちょっとゆかりがあったけれど。
そうですね。
行ったことはなかったんですね。
そうでした。
特に興味がなかった。
いや、何ですかね。
まあ、行かないよね、野球別に。てか、スポーツ観戦そんなさ。あんまりこの映画見に行くみたいなテンションで行かなくない？
いや、住み分けがされてるんじゃないですか、もう。
住み分け？
野球見に行く人は見に行きますし、
うん、
別に映画とどっちが、敷居が低いかっていうと、そう単純に比較できない。
あ、本当ですか？
うん。
そっかそっか。
思いますよ。
なんとなく、まあ、都会的な考えなのかもしれないけど、球場に行く方がめんどくさいのかなっていう。
いや、結構そんなことないと思うん
ですよ。映画館でさ、例えば東京都内いっぱいあんじゃん。
ああ、まあ確かに、数としてはね。
そうそうそうそう、うん。球場ってやっぱ数が少ないじゃん。
うん。
単純に全国でプロ野球やってる球場って基本的に12しかなくて、うん、まあたまに他のとこでもやるけどね、
うん、
地方開催みたいな、
うん、
あったりするけど、基本は固定の場所でずっとやってるからね、
うん、
行きづらい人にとっては行きづらいのかなっていう先入観なんですけど。
いや、そんなことないと
思う。そんなことないですか？
思います。
本当ですか？いや、私なんか家が近いんで、ピュピュって行っちゃうけど、
うん、
でも家が近くてもね、行かないっちゃ行かないよね。
どっちですか？
毎週のように行くかと言われれば、毎週のようには行ってない。
まあまあそれなりの還元線量、
月2回ぐらいしか行ってない、
ね、いや十分ないですか十分ですよ
今のところ月2回ペースみたいな感じですけど、そうっすね、うんうん、球場ついてね、どうでした久しぶり、初めて久しぶり、前行ったのは甲子園とか
だと思いますよ、やっぱりこのチケットを、まあ、もぎってもらって、
もぎってもらってね、
まだこのグラウンド見えないじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱり記憶として覚えてて、このグラウンドが見えた瞬間 の、うん、あのこの胸の高鳴りっていうんですか、
あるよね、
あれはやっぱすごいなってなります、僕は。
わかるわかる、その球場っていうか、その何スタンド入る時の、うん、あの出入り口がさ、こうちっちゃく四角くあって、はいはい、そこからこ う見える青空とか、対岸の客席とかフィールドの緑の感じとか、うん、あれがさ、で特に屋外球場だから今日晴れてたし、うんうん、すごく眩しいじゃない、
そう、
小さい穴から光がポコバーって
ダブルの
差し込んでるみたいな、で自分がその穴の中に入っていくと、どんどん光が広がってきて、穴を抜けた瞬間にこうね、視界が360度、わーここが球場かみたいな、
プラス、
うん、
あとは、うん、まあ、まだ始まってないですけど、お客さんとかの応援とかの音ですよ
ね。音だね。確かに。音はあるわ。音でかいんだよね、球場って。
わーって。来たなっていう、もう。
そうそうそう。
やっぱりそういうのはね、テレビとかとは全然違うなって思うよね。
やっぱりね、生で見るのとテレビで見るの
は
ね。
全然違う。俺はもう。
うんうんうんうん。
まあ、テレビでも行って、
うん。まあ私はね、そうそう、テレビでも面白いよって思うよ、野球は。
やっぱテレビはね、ありえないね。そういう言い過ぎかもしれないけど。
100否定した。
なんか、絶対に、球場に来てこその、やっぱ野球かなって。
ほうほうほう。
まあ、本当たまに久々に来てこんなこと言うのもあれなんですけど、そう思わされましたね。
でもそうだろうね。逆に久々だったからそうやって思ったんじゃない。私とかは、まあ、よく言ってるし、テレビで見るのも当たり前って思っちゃってる口だから、はいはい、じゃなくて、野球にしばらくずっと触れてこなかった側の人としては、久しぶりにまずさ、単純にすっごく広いじゃん。
うんうん、
広い建物。
うん、
で、広い、だだっぴろあのグラウンド、何もないさ、まったいらない緑の芝生がこう、ザーってあるっていう、景色だけでもさ、意外と壮観だったりするわけじゃない。それ見れるだけでもね。
だってテレビは大体、うん、がカメラアングルがピッチャーの後ろから、
ね、ピッチャーの肩越しに
キャッチャーに全然もその球速とか、
うんうん、
なんだ他の野手も、まあ、カメラで切り替えで打たれたりしたら映るけど、
うんうんうん、
その
そうだね、うん、
実はいろんな、
うんうんうん、
まあ、話になるなんか流れな、じゃないですか、野手が連動して動いてるところがこう、
う
ん、
そうだね、
同時に見れるんですよね、やっぱり。
そうそうそう、そう。ボールは一つしか動いてないけど、はいはい、そのボール一つをめぐって、全体が動いてるっていうのが、やっぱり野球の面白いところだと、私は思うんですけど、特にその、ボールがどう動くか、どう飛ぶか、うん、どう跳ねるかわからないから、うん、そういうのさ、予測して、例えば先回りしていたり、ボールはまだ動いてないのに動いてる野手がいたりとかさ、はいはいはい、そういうのが面白いよね。そこに戦略があったりするわけだから、はい、このバッターは遠くまで飛ばすから後ろ守っとこうぜとか、
はい、
絶対にバックホームだから前攻めようぜとかさ、その守る側としてはね、そういう動きとかがやっぱあるから、そういう見えない会話というかさ、そういうのが面白いですよね。コミュニケーションあんだなっていう。うん、
またごめんなさい、テレビの話になっちゃうんですけど、
はいはい、
生で球場で見てからのテレビ、うん、この流れはまあいいのかもしれない。
なんだろう、なるほど。
その球場のその細かい動きも見てからのまあテレビの簡略化として楽しめる。ただテレビを入り口にして、なんかそれが野球だってなっちゃうとね、辛いじゃないですか。
でもテレビを入り口にしてこれが野球だって思って球場に行ったら、その平面だった世界が立体になるわけじゃない。それはそれでなんか新しいなんか発見とか多そうだけどね、結構。はい。まあ、そんな感じでこう行ってきたんですけれども、ちょっとまず試しにと言いますか、球場で、ちょっと、その時の様子を、私たちが、30秒ぐらいお送りしますので、
はい、
ちょっとその様子を早速ですが、皆さんにお聞きいただきたいと思いますが、どうですかね、どうですかねとか。
ぜひともその、さらなる、
ちょっと臨場感というか。
臨場感が。
はいはい。いや、臨場感は結構あると思いますよ。はい。ということで、じゃあ、 何時ぐらいだろう、お昼の2時半ぐらい、2時半ぐらいの ZOZO マリンスタジアムの熊谷さん、甲田さん、どうぞ。はい、というわけで今日はロッテ楽天戦を、ZOZO マリンスタジアムに来ておりますけれども、行くよ、いきなり振りよ、いかがですか猫葬儀さん。
はい、どうも甲田守ですよ臨場感がもうすごい、今もう盛り上がりすぎてもう興奮しておりますよ。
興奮してますか、はい、はいはいはいはい、まだね0対0なんですけど、どうなりますかねこの後。
まあもうずっとロースコア、まあ、0点ですからね、投手戦ですよね、どちらのピッチャーももう素晴らしくてですね、
はいはい、投手戦です ね、はい、まあ、とりあえずあのロッテの勝利をあの願って応援を続けたいと思います。
今日も勝つぞ、
はい、はい、勝つぞということで、ZOZO マリンスタジアムよりお送りしました。さようなら。はい、という感じでね全然あの中身のないリポートでしたけどちょっとあの試行錯誤した結果、特に何もなかったっていう感じの、はい、ちょっとね一回やってみたかったんですよ、球場で あの録音っていうのをね、はい、それこそ臨場感あるかなみたいな感じで、はい、お試しでやってみたら本当にただのお試しだったっていうマジで むちゃくちゃな意味わかんないねえというか何の中身もない感じになっちゃったんですけどあの時多分、ね、4階の表と裏の間ですね今のは、
はい、
はいはい、その間でその言ってたけど0対0で試合が割とね投手戦で膠着状態で、うん、そのまだ特に動きがないなっていう感じのタイミングだったんですけど、まだね、まだ勝利を信じて応援してましたよ、あの時は。
ちょっとその言い方
え？
ちょっとその言い方はなんか、
うん、
結果がなんか分かっちゃう感じだよ
結果はもう分かってからさ
はい、
結果、あ、なんかまず今日があれだよね、何月何日かっていうことですよね、はい、あのこのラジオが放送されているのは6月2日なんですけれども、今日は5月20日の土曜日の、マリーンズ対イーグルスの試合を見に行きました。いや今更言うんかいって感じだけどねもうラジオ始まって10分以上経ったわみたいな感じだけど、今更言うんかいって感じだけど、はい、5月20日のあれなんで、はい、あ、ってことはまだお客さんはあの結果分かってなかったかもしれなかったってことだね。
そうですね、
私がまだ日時を言ってなかったからね、はい、そうだね、お客さんっていうか、リスナーの方は。はい。え？これ結果から言うの？結果から言おうか。
まあ。
いや、結果から言うよ。
その、
うん。
前までの戦歴というか。
ああ、戦歴を。
まあ僕も、あまり詳しくないですが、ああ何連敗してました
か？ああ、まずね。
はい。
そうそう、まず今年のロッテっていうのが、まあ、以前のラジオとかでもお伝えしたんですけど、まあ、まあ、はためたに弱いと。もう、連敗街道まっすぐらみたいな感じでやってまして、順調に最下位。あ、でも前回のラジオの時はまだ最下位じゃなかったんですよ。日ハムがダントツの最下位で、
はい、
ちょっと余裕こいてたんですよ、
はい。
で、ロッテは打率が、チーム打率が1割台やって、火やばいとか言ってんだけど、ぶっちゃけまだほら、下がいるから、はいはい、言うてまだ5位だよね、みたいな感じだったんだけど、それがまあついにね、
うん、
前回のラジオと今回のラジオの間にまあスッと入れ替わりまして、で直接対決の時にまあ簡単に言うと直接対決で3連敗かける2しまして、日ハムと簡単に言うと6連敗ですね、日ハムにして、そうそうそう、そこでだからとんでもない試合があったね、東京ドームで15対1で負けるってい う向こうに7本ですかホームラン打たれて、涌井が一人でホームラン6本とか打たれて、個人的にワースト、日ハムも1試合で7本はチーム1位タイみたいな記録を出してね、1試合で7本ってそんなことはないよなかなかみたいなこととかがあって、順調にあの最下位になって、その後も連敗を重ねに重ね、週1回ペースで勝ちまして、
はい、
だから週1回勝ってで休みが1日あるんで週5回負けるっていう、3週間で、まあ、 借金15みたいな感じで、借金が20あったんですよね、昨日。あ、おとといまでね。5月19日まで。そう。で、ちょうど5月19日の試合で。
なんと。
久しぶりに勝ちましてね。
おー。
8連敗して、今日負けたら9連敗やっていうところで。で、どうにか今日は勝てそうだと。エースの枠井で。
はい。
3対2で。どうにかいい感じに勝ってるぞと。枠井も好投して。で、9回の裏。本当だったらね、抑えの内がここで出てくるぞっていうところで、枠井がね、志願したんですよ。いや、最後も自分に行かせてくれと、うん、投げさせてくれと、
うん、
まあそこはやっぱ行かせちゃうんですわな、
あ、
監督も
尊重して、
うん、エースだし、
うん、そしたら
なんと、
あ、
同点になっちゃいました。同点になっちゃいましたね。いや、でこの瞬間あれなんですよ、あの、私と高田くん一緒にご飯食べてましたね。
そうでしたね。
あの、稽古の後で富坂さんとジャンプさんと一緒にご飯食べてて、はい、で、私が一球速報見て、え、明日野球一緒に行くんすよとか言って、で、なんか、猫祖くんがそしたら、いやー、今日は負けてほしいなとか言って、今日負けて明日勝ってほしいなみたいなこと言ってましたよね。
言ってましたね。
そうそう。なんか連敗を重ねに重ねて勝つ瞬間を見たいみたいなことでしょ、
うん、
だったんだよね、
うん。
だけどそう、昨日それで同点になって、
うん、
まあ、結果ね、サヨナラでロッテが8連敗を阻止してサヨナラ勝ちしたんですよ。
お
ー、あったねっつって、うん、思ったら
その翌日、
今日は、
はい、
0対0で9回行って、
はい、
9回の裏も0対0で終わって、
延長戦、
また延長戦だって、
うん、
なって、だからってことはもうね、ロッテにはサヨナラのチャンスが毎回巡ってくるっていうさ、
うん、
感じだったわけじゃん、
うん、
信じたよね、そこは。
僕も信じてました
。僕も信じてた、
はい、
私は超信じてたよ。今日も2日連続サヨナラ勝ちっていう、もう明日の何、新聞の記事まで見えたからね。だけど見えたんだけど、うん、それはね、幻だったんですよ。ね、
いや、
負けたよね、
まさかまさかの。言いますと、僕の覚えてる限りでは、12階の表ですよね、
表ですね、
ホームラン、
はい、しかもツーラン、
うん、
塁にランナーが一人いて、
もう、
はい、
12階が、
うん、
最終回ですから、それ以降延長ないんですもんね、
終わり、
もうツーアウト、
ツーアウトまで行ってた、
取って、
うん、
あと一人抑えればもう最悪でも引き分け、
そうそうそうそう、
まで行って、もうやったぜって言ってたところでしたね。
そう、やったぜって、
はあ、
これはどうにかとりあえず負けはしないぞっていう、うん、ほぼ確信みたいなものがね、
は
あ、あって、でそのツーアウトで迎えたバッターが楽天の田中和樹っていう、あのルーキーだったんですよね、
はい、
で彼がなんか多分最近試合に出始めたのか、昨日の試合で初盗塁を決めて、でその今日の試合で初ヒットをね、まず打ってたんですよね、
はい、
そうだから打率が0だったのがなんか3割みたいな感じになって、おいおめでとうみたいな感じだったんですけど、その12回の表ツーアウト一塁、ここでね、なんと彼がホームランを打つっていう、
綺麗なね、
はい、入ったなっていう、行くなって感じだったね、レフトスタンドへ。でなんか今日が初ホームランだし、
うん、
まあその前の打席で初ヒット打ってし、初打点、
うん、
であとなんだっけ、
初スタメン、
あ、そうだ、初スタメン、うん、っていうね、初物尽くしで
言われてましたね。
なんと楽天は勝利しましたね、なんか楽天的にはなかなかいい勝ち方だったよね、だから、
うん、
最後まで0点にどうにか抑えて、向こうの先発の三馬も好投して、
すごいピッチャーでしたよ、うん、それで言ったらこちらのロッテのピッチャーも、
あ、
もうめちゃくちゃ良かった、うん、僕はもう見応えあったし、
今日二木が先発だったんですけど、
そう
良かったよね、
めちゃくちゃ良かったですよ、
三振7個ぐらい取って、はい、うん、すごい良かった、うん、今季今年一番良かったんじゃないかってぐらい二木としては本当良かった、途中あのダフィーがまあエラーっていうかエラーじゃないんだけど、ちょっとバウンドした球をさ反らして三遊間で後ろにポンっていってちょっとヒットになっちゃったみたいな、はいはい、あたりがあって、それでルイがさ埋まっちゃって、でその後に自分がボークしちゃって、はい、ノーアウト1、2塁とかいう場面があったんだけど、それもねちゃんと抑えてね、うん、ちゃんと自分のペースで投げれてたし、全然なんつーの動揺してないし、ちゃんとコース投げたいところに投げれてるなっていう感じでさ、ほんと良かったよね、うん、三振もどんどん増えてってペース上がってってさ、ほんとに良かったよ二木はね、
すごかった、
私その後の大谷も良かったしね、
そう
セットアッパーのロッテの大谷もちゃんと仕事してピシャッと抑えて、うちも抑えのうちもさピシャッと
抑えて
その後にあの有吉って投げてさ10回
それも
ピシャッと
ね
良かったね、でその後の11回も土井がね、
はい、
ピシャッといい感じにいって、おおあってね12回土井が買いまたげで投げてスコーンとまさかのホームランを浴びるってね、これ野球って怖いよね
いや怖いなと思いましたね、
ほんと怖いよ、だってルイにいるだけだったら点になんないけどさ、うん、ホームラン打たれたらもうそれだけでポンって点入っちゃうって負けちゃう、怖い、
あの瞬間のやっぱ球場の、うん、まあ、空気感なんてそんな言葉もあれですけど も、うん、もう言葉を失ってんですよ、
動けないよね、
天を仰ぐというか、
うんうんうん、
もう動けない、
そう
僕とゆかちんも、うん、ホームランが入って、うん、その後なんだろう、もう無限にも感じる時間でしたよが無言も
う、うんう
ん、ね、
本当にで遠くの方ではレフトスタンドがうわー
って
、ちょっと湧き上がってね、楽天ファンが、いや
もうロッテファンはなん立ち上がる方もいらっしゃるぐらいのね、
そうだね、もうあの瞬間にだから、うん、もう帰るっていう人が多かったよね、
しちゃった、
いっぱいゾロゾロと立ち上がって帰り始めちゃったもんね、いやそこは帰るなよって
ね、
まあ、思うんだけどさ、うん、でも実際負けちゃったからね、
まあ、結果的にはね、
結果的にはね、
まあ、だけど12回裏がありますから、
うん、そうそう12回裏もね、うん、いったんやけども12回はパッとしなかったね10回と11回はさチャンスが
そうなんですよ、
2アウト1・3塁とか繰り返したんだけど、
ね、
どっちもいやー打てなかったね、うーん、
もう一歩
もう一歩、うん、いやでも猫添君あれだよね、すっごい楽しんでたよね、
いや夢中になりましたね、うん、もう一球一球がね、
うん、
楽しいって言ってあれですけど、もう、うん、見逃せないんですよ、
うん、すごくなんていうか感情移入して、うん、もうジタバタしてたもんね、うん、うわびっくりしたもん私、うわめっちゃ楽しんでると思って嬉しかった、だから
すっごい面白いんでね、
こんなに楽しんでくれてよく誘ってよかったと思ったもん、
いやこちらも楽しかったわ、
うん、いや本当楽しかった、そうそう、なんかだんだんさもう、うん、ちょっとずつさ、おーなんつうのテンションが上がってくるじゃない、うん、猫背君、うん、12回はさ、うん、結構口悪くなってたよね
そう自分でね発した後に気づきました、うん、俺結構口悪い方だなっていう、
なんだっけ、
あのね、
どんかす言わすぞこらみたいな、なんか何だっけ、
なんか言いましたっけ、
言ってた、 すごいね関西弁がバーッとこう出て、
ただサヨナラをしてほしかった時は、うん、その、まあ、レフトスタンドの方に楽天ファンがいらっしゃったんで、うん、レフトスタンドに、まあ、ホームラン叩き込んで地獄を味わせてやれっていうそんなことを言っちゃったの、
言ってた言ってた、はい、怖いこと言ってた、結構お口悪いって思ったもん、
ちょっとそれはまあ、
うん、
阪神ファンの名残かもしれないです、
うん、あ、そうなんだ、
わかんないですよ、なんか
ああ、やっぱりそういう環境で育ってきたから自分が。
わかんないです。阪神ファンのせいにするのもあれですけど。
まあまあ、うん、阪神ファンのせいっていうか、まあ環境あるんじゃない？周りにそうやって言う人がいたらさ、自分もそうやって言っちゃってたっていうのもしたんじゃないの？いや、面白かった。なんか、なんだっけ、 どうかち言わしたるぞこらみたいな、なんかそういう
バチコン言わしたる
ぞ、そうそうそう、それかな、バチコン言わしたるぞみたいな、なんとかかんとかじゃボケみたいな言ってたもん。
ちょっとね、うん、熱くなるんですよ、ね、
熱くなってたよ、
熱くなってたね、
面白かった、笑っちゃったもんそれ見て、あ、なんか、いや私とか全然ヘラヘラしてんじゃんって思っちゃったもん自分で、
本当、
ネコソイ君の方が悔しがってんなって感じだった。
やっぱそんな生粋のロッテファンじゃないですけど、ああ、まあ、自分が半眼方眼美っていうんですか、そういう弱いものに味方についたりとかいうところもあるからかもしれないですけど、やっぱ、
うんうん、
もう感情移入ですか、
うん、
まあ、ずっと投手戦で、
うん、そうだね、
0対0で打ったんですけど、うん、やっぱ、うん、こちらヒット数少なくてね、打ててはなかった、
打ててなかったんだよね、全然、うん、
打ててもね、そのヒットっていうんですか、
うん、
ヒットが詰まった値でなんとかヒットとか内野安打とかこういうね、うん、いやいいんですよねそういう
そうそう、
必死で食らいつくね、
そう、泥臭かったよね、
そう、泥臭い、やっぱサッカーでよく泥臭いって使いますけど、野球も言うんですかね、そう、泥臭いなんとかね、
あるある、うん、泥臭いよ
っていうね、ギリギリ、
やっぱり今のロッテなんかいかに泥臭く耳つく塁に出て点を取るかっていうのがやっぱ大事だからさ、まあ、ホームランを打てる人っていうのが結局そんなにいないから、だったらもうどうにか頑張って塁に出て、どうにかがって頑張って進塁させて、でもスクイズでも何でもいいから頑張ってホームベースを踏んでもらうと、そういう野球をやっぱやるしかないんだよね。
それが
今日は繋がんなかったね、だから、
まあまあね、
途中まで繋がるけど最後の最後であーってため息ついちゃう感じの、
そのね、うん、泥臭さで言うと、その、
うん、
あの、先頭打者の、
荻野
さん。
うん、ロッテのね。
その、なんと、先頭打者、
うん、
今日の試合の一発目が、
うん、
セーフティーバンドで。
いきなりね。
で、出塁する
っていう。仕掛けてきたよね。
これでね、うん、かっこいいですよね、
いや、あれは良かったよ、すごく。良
かったですよ。
うん、うん。
見てて。
そうそうそうそう。そういうところがね、やっぱ、ありますよね。まあ、結構、伊藤監督はそういう戦略取る人だからさ、
ね、
2番、2番バッターにオラオラ攻撃させるっていうよりも結構手堅くバントさせていく、まあもちろん今のチーム状況とか戦況っていうのも鑑みての戦略ではあるとは思うけど、迷いなく2番バント、送りバント
ね、
進塁させてチャンス作って、
だってもうあのバックスクリーンに映るあの、
うん、
それぞれのチームの打率の、うん、表示が出るんですけど、
ね、
まあその差たるや、
差たるやね、
片や3割2割、まあ、3割台がずらに
並んでてね、
まあ、1番打者ですから、そのロッテは荻野さんですらまあ1割6分とか7分とか、
うん、1番なのに
ね
それじゃ塁に出れれないよと、まあ、まあその結果ね、塁に出れないからこそセーフティーバントをねして仕掛けたわけだけど、チャンスはねあったよね、初回と、まあ、途中はあんまりチャンスは
なか
ったけど、まあ、最後の最後に10回11回とチャンスは作れたけど ねどう、ロッテっていうチームはどう映りましたか、猫添君の目には。
いやいい投手はすごくやっぱいい方が揃ってて、
特に今日は良かったしね、うん、
打者がやっぱりちょっと打てなかったっていうね、
うん、
すごい選手それぞれ愛着持ちましたけどね、いろいろ。
なんか気になった人とかいます、楽天でもロッテでも。
早急に言われるとですね、
うん、ちょっと無茶ぶりでした
けどね、うん、やっぱロッテかあの福浦さんとかね、
福浦さん、はいはい、大ベテラン、
大ベテランが
ロッテ一筋、はい、22年、
うん、もう近々2000本安打も達成するかもしれないっていうね。
そうね、今日もだからヒット1本あってね、いや嬉しかった、
ね、
ヒット見れて、
それよかったです。
福浦さんがその2000本安打が迫ってるから、今日で1945、5本目のヒットだったのかな、
うんうん、
あの福メーターっていう、あの
さ出ました、ね、
メジャーリーグでもさ、あのイチローが、メジャー2000本だっけかなんか迫ってる時にさ、あの1メーターってあったの知ってる、ファンの方が、うん、あの自主的にやってた
手作りの
スケッチブックかなんかわかんないけど、そう1配布メーターって書いてて、ヒット打つために1個ずつ増えていくみたいな、あれに今習って福メーターって、あのそれは球団でてか球場のビジョンで大きくバーンって映してね、 やってんだけど、あれ私初めて見れたんですよ。
あ、今日そうだったんだ。から撮ってたりする。
今日初めて見れたの。去年ぐらいからやってたんだけど、
なかなか
ね、まず福良さんが試合に出るか出ないかってもあるし、出てもヒット打てないかったりしてたから、うん、本当に初めて見れて、もう立ち上がるほど嬉しかったですね、あれは。福良さんのヒットは。
で、福良さんのヒットが、まあ、ごめん、素人目ですけど、いわゆるヒットらしいヒットでしたよね。
そうだね。セカンドツッとこう抜ける感じの。
泥臭くなく。
そうそう。スッと綺麗にね。綺麗に。抜けていく感じの、確かに、ヒットだったね。そうなんだよ。私、やっぱり声援もね、すごいよね、福浦さんが出てくると。
そうですね。
うん。やっぱり大ベテランだし、ずっとロッテでやってきてさ、まあ、いいバッターだしね、とにかく。本当にそれこそイチローと首位打者を争ったこともある人だから、イチローがいなければ首位打者は福浦だったっていう年はたくさんあった。だけどやっぱりイチローが
いるから、
でそれでも首位打者は取ったことあるんだけど、イチローがいなくなってからだったかな。そうそう、いや本当にいいバッターなんですよ、福浦さんは。うまい、ヒットがやっぱうまいんだよね。うん、こう技ですか、巧みな技で、こうヒット、ホームランそんなにめっちゃ打つ感じじゃもう最近はね全然ないけど、まあ昔はホームランも結構打ってたけどさ、いい選手なんですよ。そうそう、まあ盛り上がりましたね、やっぱ福浦さんのヒットは。とっても
盛り上がりましたね。
うん、あとはね、楽天のさ、ウィーラーとか、
あ
ー、鎌田とか外人の人、
はい、
見たじゃない、すごい体大きくてって言ってたよね。
うん、
でけーっつって。
まあ、いつもは外国人選手、楽天の方を打つかもしれないですけど、今日はそんなにも、まあ、打ってなかったんじゃない、
うん、まあ、うん。
それに比べてロッテの、うん、外国人選手はどうでしょうか。
どうでしょうか。今日はダメダメだったんじゃないですか。
ダメでしたね。
ね。二人ともさ、まあ、今年 新加入で入って、
はい、
で、まあ、3月から、リーグ始まって、そっからまあ、全然ダメだったんだよね。まあ、チームも全体的にダメだったけど、二人はもう、やっぱ、とことん、すぐ三振しちゃう。簡単に変化球振っちゃうみたいな感じで、二軍にちょっと落とされちゃって、新加入のさ、もう1億とか払って取ったさ、外国人、黒人選手をそんなすぐ二軍落とすなんて、まあ、そんななかろうって感じなんだけど、まあ、しびれを切らせて、伊藤監督ももうそういうことにして、二軍で、ちょっとね、うん、修行を積んだのか、まあ、何週間かして、帰ってきて、
うん、
帰ってきてさ、何日かはちょっと打ったりしてたんですよ。
おう、
帰ってきていきなり、4打数2安打、
も
うええやん、みたいな。と思ったらもう、やばいやと、三振製造マシーンみたいな感じになってしまって。
この低たらくぶりですか。
この低たらくぶり。なかなかね、こっちも頑張って応援するけど、なかなか実らないよね。向こうも頑張ってやってるのは分かっけどさ、ほんとすぐ振っちゃうもんね。
そうでしたね。
いや、どう考えても次変化球やん、みたいな。ところもね、強いから、まあ、うまくいかないよね。まあ、守備もちょっとポロッとやっちゃったりも多いし。ねえ。それ打ってほしいけど、今日はもう伊藤監督がだいぶおかんむりみたいでね。
でしたね。
さっきネットのニュース見たら、もう話にならないみたいな感じ。一刀両断でしたからね。外国人は話にならないとか言って。
それぐらい厳しく言わないと、まあ、一番本人監督としての責任者ですからね。
うん、そうだね。いや、伊藤監督にも頑張ってほしいですね。本当に。どうにか、本当、精神的にもしんどいと思うけど。ね。いやー。でも負けちゃったけど、まあまあ、いい試合ではあったんじゃないですか。今日は、見応えはそこそこあったかなって。
いや、めちゃくちゃありましたね。
うん。思いますよ。なんか、勝てるんじゃないか、勝てるんじゃないかっていう希望だけは、どうにか最後まで。
そっか、俺はその日頃見てないからかもしれない、うん、勝てるんじゃないかっていうか、いや、勝てるっていう感じの見方ですよね。
なるほど。
負けてる時はあんまり知らないから、いや、いけると。もう俺 2-0 で、はいはいはい、12回裏、まだ俺諦めなかったですよ、俺は。
いやいや、それはそう
よ。まあ、それは、まあ、誰もがですけど。
でも、諦める人がいるから、やっぱりあってさ、席立って帰っちゃうわけだよね。もう大体分かってるよ、もうっていう。大体マリーンズの野球分かってるよ。
見て
このまま負けちゃうんだろみたいなさ。 いや、そういう予測も立っちゃうよ。だって選手のことがさ、分かっちゃうから。
なるほど。
こういうプレーしてきたよね。ってことは、厳しいかなーみたいな。切な。ねえ、もうあれなんですよ。5月の16日時点で、自力優勝が消滅してしまいまして。だから、こっから、どんだけ勝っても、優勝できないぞと。まあ、相手の、
だから、負け方次第。
負け方次第。だから、こっから先、全勝しても、楽天に全勝しても、楽天の、そう、勝敗次第では全然勝てませんよと。優勝は無理ですよと、ロッテは。いうことになっちゃったわけです。
確定しちゃったと。
確定しちゃった。でも諦めちゃいけないよ。
これ放送してる時点ではもしかしたら。てか、もしかしたらじゃないな。
え？何何？
順位の方はやっぱ上の方に。
ああ、まあ、これが放送してる時点ではちょうど交流戦が始まって、3日4日経ってるぐらいなんで。まあ、またどうなってるかね。うん、まあ、交流戦は鍵だと思うんで、やっぱり。鍵なんですよ。大体、まあ、例年ですけど、まあ、毎年そうってわけじゃないけど、まあ、パリーグがセリーグに勝ち越すことが多いわけ。
はいはい。じゃあ、勝ち星を拾いやすいところですね。
そうそう、ね。だけど逆に言うと、パリーグが一緒にセリーグに勝っちゃっても意味ないわけ。
あ、そ
っか。同じ日に全員、パリーグ全チーム勝ちましたってなると、パリーグの順位に変動が起きないから、一人で抜け駆けして勝たないとやっぱダメ。っていう意味で、自分と対戦する以外のセリーグのチームは頑張ってくださいっていう思い。そしてパリーグを任せてくださいっていう。お願いします。そしてロッテ上に行かせてください。お願いします。っていう感じ。交流戦。そしてロッテは勝ちたい。まずロッテが勝たないとお話にならないわけだからね、それこそ。そうそう。セリーグがどんだけ勝ったって、ロッテが負けちゃう、それこそどんどんドベに行くだけだから。交流戦は鍵ですよ。勝たないと。もちろん、普通のシーズンも勝たないといけないけれども。
はい。なんかまあ、弱いってまあ、なっちゃいますけど、まあ、プロの中では弱いのかもしれないですけど、パリーグの中で。
ロッテがね。
やっぱ素人から見ると、めちゃくちゃうまいんだよね。
ああ。
だから、まあ、打てないのは確かに、打ってるとこ見たいのかもしれないけど、僕でも、こう、バッターボックスに入って構えを見るだけで、これ本当大げさじゃなくて、見られるっていうか。
ああ、そう、構えだけで、ね。
構えだけで、うんうん、まあ、構えの違いもそうですけど、あと、下半身のこの、なんだろう、まあ、
太もも
とか見てるだけで、すごいもう力強さを感じるのね。盤石の立ち方、
うんうん。
これはすごいなって、その、何を見えてるのか分かんないけど、すごいなと思うし、あと、当たり前の内野ゴロとかでも、守備見てたら、軽くさばいて、軽く投げて、ファーストにスコンって刺さるけど、あんなの、無理無理って。
いや、遠いもんね。
無理無理
さ。サードから一塁投げるとかさ、すごくあるからね、距離。
ショートでも体勢崩れても、そっと投げて、
ボールまっすぐピョンって、
ね。そう、当たり前かのようにこなすから、それだけでもう俺楽しくて。
いやー、いいね。
うん、すごいと思った。
少年のような心。
あるわ。
いや、でも本当に、いや、でも、いい野球の見方してるんじゃないですか。
なんか、ちょっと
細かいところ見て楽しんで、
そんな野球やってもないかも詳しくないけど、
うん、
すごいなって思ったね。プロだなって思った。
プロだ。ロッテもプロかな。千葉ロッテマリーンズもプロだな。
全然その下手ではないよ。弱いかもしれないけど、
ああ
選手の個々人 の、
うん、
その千葉ロッテどういうチームかって言われたらすごいなと思ったよね。
やった、太鼓判いただきました。じゃあ、ロッテのことこれからも応援してくれますか？
いや、もちろん応援していきたいですね。
お、マジっすか？
はい。
阪神じゃなく。
特に阪神にすごい熱狂的な応援してるわけでもないんで。
じゃない。じゃあ、ちょこちょこ。
応
援してくださいよ。
チェック、おそらくしていくことになると思う。今まで新聞とか見てなかったけど、
そう、
気になってきたよね、やっぱ。
例えば新聞とかネットニュースでもいいけど、今日見た選手の、あ、
そうそうそう、
小木野が、なんか、例えば、ホームラン打ったのか、あいつが、みたいなこととかがあ
った
とか。
選手覚えちゃったもん。
それ楽しいでしょ。
楽しい楽しい。
そうそう。やっぱ、それがね、プロ野球のいいところなんだよね。選手とかに思い入れがこう出てきて、この人を応援したいとか、あ、今日こいつダメだったのか、とか、毎日毎日違うからさ。そういうのを追って、そう、スポーツニュースとか見るんだよね。で、応援していくって言って、球場に足を運んで、自分の声で応援して、頑張ってもらう。っていうのがやっぱりプロ野球の、日本のプロ野球の醍醐味じゃないかなって私思いますね。 はい、じゃあいい感じに締まったところで、
はい、
こんな感じで、
はい、
いやまだまだいろいろね、なんか喋れることありそうだったけれども、
いやすいません、拙いあの
話、いやいやこちらこそ面白かった人でもいろいろね、
あ面白かったよ、
うん、その試合だけじゃなくてさ、あこういう取り組みやってんのかみたいなさ、
あそういうのもいっぱいね、あのチェンジで、表裏の間に、ね、間ね、あのいろいろ催しが実は行われてるんですよ、これ
パフォーマンスがあったりして、ね、お客さんを飽きさせない、楽しませるっていう、そういうショーみたいなところもあるからね、うん、プロ野球は。
いや本当に思ってるよりあるんですよ、これ
おプッシュ、え
なんか、あなんとなくわかるよって今あの、うん、思ってる、聞いてる方は
聞いてる方、
あんた、あれねとか思ってるけど、うんうん、実際あなたが思ってる以上に、うん、あなたってすいません あるんですよいろんな催しでもうありますよね、
ありますよ、ということで、ね、皆さんもぜひ気が向いたら球場に足を運んでくださいね、
気が向いたらじゃなくてぜひね、
ぜひ、
やっぱり百聞は一見にしかずですよ、
ほんとそうよ、行ってみないと分かんないこといっぱいあるからね、野球のルール分かんなくてもね、
行けると思う、
行ってみたら楽しいよね、うん、その場でビール飲むだけでもきっと楽しい、そうぜひぜひ球場に、そしてゾゾマリンスタジアムに来てロッテを応援してくださいねって言って不況
不況
不況したところで、さあじゃあちょっとお知らせの方行きましょうかね、はい、あであれなんですよね、今日一緒に猫添君と野球を見させてもらったんですけど、はい、メンバーの個人企画っていうのがリニューアルして新しい企画も始まったりして、猫添君の猫添ホリデー、
甲田守の猫添ホリデー、
はい、こちらでも今日の様子を紹介していただけるっていう、
はい、早いうちに6月中には、うん、レポートできればと思います、
はいはい、面白い文章でおなじみなのでぜひ読んでください、頑張れば、読み応えがありますんで、
熊谷ゆかの、
うんうん、
あんな姿やこんな姿をもしかしたら
暴露されちゃう、
暴露しちゃうかもしれません、
なんですかね、そんな変なことはしてないと思いますけれどもね、
皆さんが思ってる以上にしてるかもしれませんよ
あれやだはい、でですね、アガリスクエンターテインメントからお知らせ、新宿コントレックスボリューム16ボリューム17開催決定しております、ボリューム17が、6月30日と7月1日、ボリューム17が7月28日と29日、どちらも新宿シアターミラクルで行います。
はい。
はい。で、ボリューム16の方が、誰が出るでしたっけ、
まず1番目、うん、アナログスイッチ。
はい。
笑いの内閣。
はい。そして、
アガリスクエンターテインメントと、
もう一団体。
となっております。
はい。出る感じになってますんで。あとね、ボリューム17の方も、参加団体が発表されまして、日本のラジオ。
はい。
ちゃんと、で、あと関西から一撃屋さんが来てくださいます。こちらももう一団体出る予定なんですけど、ぜひぜひチェックしていただければなと思います。はい。あと本公演の方がね、9月の下旬にありますんで、こちらも情報を待たれよ、という感じで。アガリスクエンターテインメントも活動しておりますよ。ね。
すいません、ここで横やりなんですけど、もうラジオが放送されていることには、
はい、
残り一枠が決まって、
決まってる。
おりますか？
決まって、発表されてるんですか？
はい。
あ、発表されてますね。
その予定になって。
それであれじゃないですか？明日チケット発売ってことですね、これは。
6月
3日。
はい。
お、明日チケット発売です、コントレックスのボリューム16の方の。
はい。
チケット発売、チケット争奪戦だ、ぜひ
どうも、
はい、お求めください、はい、そうだそうだ、お大事なこと思い出しましたね、
はい
ありがとうございます、はい、はい、それでですね、来週の、モリエンテスラジオが6月9日前田由里子の旅は道連れ夜はお酒でございます、で次回のノーベースボールノーライフ、お次なんと第20回目だ、おめでとうございます、
お
が6月30日え？あ、コントレックスの日ですか？あー、いや、放送になります。はいはい。第20回目ということで、まあ、特になんか記念すべきことがあるのかどうかわかりませんけども、ぜひこちらの方もお楽しみにお聞きくださいませ。というわけで、本日のお相手は、猫添くん、甲田守さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、さようならー。